話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ8月も最終週になりまして、はい、6月が目の前、夏休みも終わりっていうこんな感じですね。
はい、
なんとなくあの夏が過ぎ去る時ってちょっと寂しい感じがしませんか？
寂しい、
なんかこうよく言葉で行く夏なんていう言葉があるんですが、これ他の季節にはそんなないですね。行く春とか行く冬とか聞いたことないんですが、
夏だけですか？
夏だけはこう行く夏の日とかこう言いますよね。
やっぱりなんか寂しい。
これからまあやっぱり何ですかね、夏で活気があってみんなが遊んで、それからなんかこう2学期が始まって秋が始まるとちょっと寂しくなるという、なんか夏の思い出もそこにはあって、それが行ってしまうというようなことなんでしょうかね。
そうですかね。
なんかあの思い出はできましたか、この夏は？
もう暑さだけです。
あんまり思い出でもないんですが、まあみんなそうですよね。もう今年の夏は暑いと、もうここが全てやと。
そう、引きこもってました。
もう気象の関係で引きこもってしまうというね。もうそれがでも体にとって一番大事なところですからね。あんまり出歩くと危ないところもあったりしましたからね、
はい。
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はお二方ゲストをお迎えしてます。はい、なんかもうちょっと声が出てたような感じの方もいらっしゃいますが、はい、今日太鼓を叩いている方々なんですよ。
はい、
瞳太鼓の代表でいらっしゃいます西岡涼子さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、はい、よろしくお願いいたします。
さっきからちょっと喋ってありまして、そしてメンバーの田中徹さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お二方もともですね、視覚障害をお持ちだということですが、西岡さんは今現在目の状態はどういう感じなんですか？
そうですね、もう今本当に光がね、あの少し見えてる状態です。
はい、あの病気は何ですか？
網膜色素変性症というで。
おいくつぐらいにそれが分かりましたか？
あ、分かったのはね、あの63ぐらいで。
あ、そうなんですね。はい、今お年聞いてもよろしいですか？
78です。
ということは、まあ、15年ぐらいということになりますね。
そうです。
でもほとんど今見えない感じ、あと光だけが見えてる状態なんですね。
そうです。だからあの今日のね、皆さんのお顔も見えませんし、はい、あのここに何があるっていうのも分かりません。
分からないということですね。はい、そしてメンバーの田中徹さんです。田中さんは目の状態は、
同じ変性症で全く見えません。
はい、もう今全盲でいらっしゃると。はい、おいくつぐらい発症しましたか？
42ぐらいかな。
42歳ぐらいで、はい、いくつぐらいでもうこう見えなくなりましたか？
いや、もう発症、発症というか診断を受けたのはもう小学校の頃なんです。
あ、そうなんですね。
で、まあ、20か40ぐらいで見えなくなるでしょうって言われてたのが、まあ、40ちょいまで。
そういうことです。
なんとか持てたいうことです。
はあ、はい、あの網膜色素変性症というのは時間がかかって、
そうですね、
まあ、ゆっくりと見えなくなる病気で、
はい、
まあ、難病と言われてる病気、なかなかこの解決策がね、
はい、
治療方法が見えないというのがこの病気の特徴でもあったりするんですが、さあ、太鼓の話をお伺いしたいと思うんですけれども、この瞳太鼓というこれ代表西岡さんなんですが、これどういう太鼓の集団ですか？
視覚障害、初めはね、うん、あの視覚障害者とその家族、というような形で立ち上がりました。
これ何年前ぐらいに立ち上がってるんですか？
11年、2011年6月に、
14年ほど前か、
14年ほど前ですね、に立ち上がったと。はい、これ西岡さんが立ち上げはったんですか？
そうなんですけど、
いや、はい、これそうなんですけどで太鼓はもともとやってはったんですか？
いいえ、初めて初めて。
いや初めてって、そんなすぐに立ち上げることできないでしょう。いや、どういうきっかけというかどういう気持ちで立ち上げはったんですか？
いや私はね、うん、自分が視覚障害者やって言われて、ゆくゆく見えない、あなたのね、目で光を見ることはゆくゆく見えなくなりますよいうような中で、ね、しかその時に視覚障害者っていうのはもちろん私も初めてだったし、あまりこう市民の中にもこうね、こう知ってる方があまりいらっしゃらなかったので、
視覚障害者の仲間が別に、うん、西岡さんの周りにはいなかったということですね、うん、い
や、まあ、それで初めは三田の市役所の方に行って、で私一人では絶対ないと思ったので、ええ、市役所 の障害福祉課の方に行って、目の見えない人が集まってるようなところないですかっていうような形でこうお聞きして、教えてもらったのが、2年後ぐらいでしたかね。
65ぐらいですよね、うん、じゃあ、
はい、
でも今三田って出てきましたが、お二人とも今日実は三田からラジオ大阪のスタジオにお越しいただいてるんですけれども、はい、三田在住で、三田市在住でいらっしゃるということなんですね、はい、でも西村さん、
はい、
西岡さん偉いと思いません？自分で役所に行ってで、はい、その仲間を求めに行ったって、なかなかこの行動はすぐにはできないですよね。
できないですね、うん、でもそれすごい、でも役所の方は教えてくださりましたか？
教えていただきました。
あ、よかったですね。
私が困ってるっていうことで言ったんですよ、はい、目が見えない人の仲間の中で私は皆さんと一緒にね、うん、育ちたいと、うん、いうような方で、ことでね、教えていただきたいと、うん、いうことをこうちょっと10分間ほどとうとうと自分の思いを言って、そしたら向こうの人が一回そこの責任者、担当の責任者がいらっしゃるので、その人に連絡をして、もしよければ西岡さんの方に直接、うん、その人から電話していただきますっていうような形を取っていただいて、うん、ね、まあ、今日があります。
なるほど。でもこうして自分からこう歩み出すっていうのは正直言ってなかなかできないことなんですが、西岡さんお偉いですね。
いや、すごい偉いとかそんなんじゃなくて、やっぱり自分一人でね、絶対にそんな目が見えなくなったらどうしようもなくなると、私はそれが怖かったんですよ。
あ、なるほど、
うん、だからやっぱりそう、絶対にね、仲間がいてはると、同じ障害を持った人が絶対にいてはるというような中で、まあ、そう、障害福祉課に駆け込んだっていう感じです。
それでいい出会いはあったんですか？
ありました。
どういう出会いでした？どういう人たちと？
同じ視覚障害者のグループがね、障害者グループっていう、うん、まあ、アイアイサロンっていうね、
集まりがあるわけですね。
集まりが、はい、うん、でそこで目の悪い人がみんな集まって、どんなことで困ってるのか、
はいはいはい、情報交換ですね、
うん、お互いに情報交換しながら、うん、お互いに無事の確認をしながらと、うん、いうような形でね、はい、私もそこに入れていただきました、
はあ、でそこからやっぱりいろんな情報が集まって、
う
ん、生活もしやすくなっていく方向になりますよね、
う
ん、
はい、そうしなかったらね、うん、一人でポツンといててもね、なかなか情報は
入って
こないし、ね、なんか寂しいじゃないですか、自分一人だけ下向いてずっといてるっていうのが、うん、私は性格的にそれができなかったから。
そういうことでしょうね、うん、でもそれがいい方向に ね、向いてると思うんですが、うん、さあ太鼓ですが、
はい、
太鼓はどういうきっかけだったんですか？
太鼓はね、これはね、障害者って何もできない、目の見えない障害者は何もできないっていうのが、うん、私平成20年にあれなったんですけれども、うん、でその時に 一番初め感じたことは、はあ、目が見えなかったら何もできない、
はい、
というような形で皆さんが周知されてて、でそんなことはないよと、
うん
うん、できないことはいっぱいあるけど、でもその中で自分のできることも絶対にあるはずやと、
うんうん、
でそれをやっぱ知ってもらうのにはね、何がいいやろって言葉だけではダメだと、
うん、
いうことで、じゃあ、太鼓でも叩こうかと
そこは太鼓に結びつくのがちょっとなかなかね、
うん、
それは何かしたいという思いが太鼓、
う
ん
う
ん、
そうそう、
太鼓の経験は
ないです。
ないでしょ
全く。いやでもね、やっぱこうアピール、私らはね、こんなこともできるよ、こういうこともちょっとしたサポートがあってできるよ、うん、いうことを知ってもらうのにはね、うん、やっぱりこう小さな小さな
言うと、ちょっと派手なね、そうそうそうそう、太鼓というとね、音的にも派手やし、
うん、そうそう、うん、ね、どこでも行きやすいと思ったんですよ。
なるほど。
夏祭りでもね、どこでも、うん、声がかけていただいて、ね、そこへ叩きに行くことができる、そのことによって視覚障害者のね、一端を、私らの姿を見ていただいて、本当の実像をね知っていただきたいなって言って始めたのが太鼓です。
でも始められても太鼓ってなかなかすぐに叩いても音、うん、綺麗な音出てこないでしょ。体力もいるでしょ。
体力ないよりも何よりも、うん、そのね、いやほんまに太鼓がどこにあって、どこ腕をね、うん、どの辺まで上げたらどこに落ちるのかと、太鼓の面のどこに当たるのかっていう、やっぱりその辺からね、う
ん、誰か師匠はいらっしゃったんですか。
はい、指導者の方はちゃんといてくれはりました、
うん、その指導者の方について太鼓を勉強してい
ただきました。そうですそうですそうです。で初めその指導者の方も一生懸命探して、うん、ちょっと時間かかったんだけれども、ね、目が見えない人に教えた経験が全くないから、
はいはい、
どんな形でやったらいいのか分からへんから、一緒に進んでいけるような形でいいんだったら、
うん、
一緒に太鼓を叩きましょういうような形で引き受けていただきました。
なるほどなるほど、うん、で仲間を増やしていかないとということになりますが、西尾さんどのようにしてこの仲間、太鼓仲間を増やしていかれたんですか。
それはね、やっぱ私さっきも言ったように仲間をずっと探して障害福祉課の方にも行って、ほんで一つのあいあいサロンっていうそういう、ね、グループを、
うん、
はい、紹介していただきました。でその中でいろいろお話しする中でね、
うん、
この指止まれっていう感じです。
なるほど、太鼓やりたい人どうですか、うん、一緒にやりませんか、
う
ん、みたいなことで
そうそういう形でね、うん、皆さんに声かけをして
はいはい、はい、
ね、集まっていただいたのが、8名ぐらい集まっていただいて、
その中のお一人が田中さんということですね。ようやく田中さんの出番がやってまいりましたね。ここまで西岡さんの独壇場でございましたが、はい、さあ、田中さん負けずに喋ってくださいね。
はい
はい、でこの指高値で、その指を一緒に皆さんとやろうということになったわけですか。
僕自身アイアイサロンあまり出てなかったんですけど、
まあ、そうなんですか。
他の場所とかいろんなところで、
う
ん、サークルがあって、
ま
あ、パソコンとかね、
はい、
そういうところで、まあ、聞いて、まあ、ほんなら僕もやってみようかなということで参加。
田中さんは太鼓の経験は
全くなしで、ただね子供小学校行っていく前だと思うんだけど、お祭りのだんじりがあるじゃない
です
か、
はいはいはい、
あれ叩かしてもらおう思って上がってちょこんと座ってたんだけど、誰も叩かしてくれなかった記憶があったんですよ。だからいっぺん叩いてみたいなという、
なるほど、ま
あ、それが発動のきっかけですかね。
皆さんが叩いている太鼓と大きさどれぐらいですか。かなり大きな太鼓なんですか、ですね、太鼓
普通は長胴太鼓って、いわゆる一本の木をくり抜いて、
ね、はいはいはい、
胴を作って、
はい、
周り引っ張った皮を秒で止めてるんですけど、
はいはいはい、
僕らのはやっぱり持ち歩くっていう考えないかなんで、
なるほど、
あれ持ち歩けないんでね、
そうなんでかいからね、
僕らそれもいいですよ。ですからいわゆる担ぎ太鼓、
担ぎ太鼓、
まあ、元はそうなんです、桶胴太鼓って、
うんうんうん、
いわゆるそうですね、 丈、45センチぐらいの板を16枚ぐらいぐわーっと回り、はいはい、それで桶のように止めるわけです、はい、それはまあ、あのタガを使わずに糊で止めて周りを樹脂で固めて、うん、はい、そしてあの上と下から皮を張るんじゃなくて、はい、ね、昔フラフープってあったああいうリングのあれに皮を引っ張って折り返してそれをハトメでパーッと16個ぐらいで止めてそれを上と下でその胴を挟むわけですね。
なるほど。
でその間を朝のロープでぐーっと編んでいくわけですよ。あの鼓み
たいな、だからまあ抱えることができるぐらいの大きさと、
そうそう、それぐらいの大きさだから
ということなんですね。
そのリングの径が約1尺8寸、
はい、
だから54センチぐらいですか。
だからまあちょうど抱えるぐらいの大きさの太鼓を叩いていらっしゃる、はい、西岡さん、はい、西岡さんどうですか、ご自分で叩いていらっしゃって。
いや、私たちはね、あのもう一つ小さい、あの、
はい、
はい、
太鼓ですか、
うん、田中さんはあの太鼓、大太鼓って言ったらいいのか、大太鼓ではないですけど、長胴太鼓になるんですけどね。
あの西岡さん、実際に叩いていらっしゃって太鼓の良さっていうのはどこに感じられますか。
太鼓の良さでしょ、うん、やばい、あのね、あの叩けば叩き込むほど、あの、うん、なんて言うてんかね、太鼓本来の音が出るんですよ、
うんうん
うん、でやっぱりその音が出るようになった時は非常に嬉しいです。
なるほどね、
うん、あ、太鼓とちゃんと向き合えてるなと。
なるほど、さっきおっしゃってましたが、太鼓ちゃんと音が出る中心のところ、うん、ここを叩くのがやっぱり視覚障害を持っていらっしゃるから難しいともおっしゃってましたが、はい、その辺はいかがですか。
いや本当にあのこうね、あの例えばね、胸のあたりでバチがあってこう叩くやつはこう太鼓の面に、ね、うん、あんまり高さがあのないから叩きやすい、はい、でもそれはちょっと手を腕に上に上げた時に、うん、じゃあ、あの果たしてそこにね、あの戻っていけるのかどうかいうのがやっぱり 一番大変でした。
なるほど、田中さんはいかがですか、うん、それ。
僕も難しいと思います、うん、あの54センチって言いましたけど、実際叩く面は45センチ、
はい、
でそこの真ん中あたりを叩かなか
った
ので、
やっぱり真ん中叩くと太鼓のいい音が出るということなんですね。
それを時々あの失敗するんで、ね、
外すと、
もう曲聞くとカーンって言
われ
て
うまく叩くね、
はい、緊張する。
あの太鼓を叩いていらっしゃって田中さん、いかがですか、太鼓の面白さ良さっていうのはどこに感じていらっしゃいますか。
なんでしょうね、まあ、精一杯体を動かせるということ、
これはね確かに太鼓はそうなんですよ ね、はい、うん、
であとはそれ、ね、あのしっかり叩けた時には感動はありますけど、大概失敗するんですよ。
いや
失敗なんですよ。
でも今度は合わせていか、今何人ぐらいメンバーいらっしゃるんですか。
いや今3人
だけですか、うん、でかつては何人か、もうちょっといらっしゃった、
9人、マックス9人かな、
マックス9人いらっしゃって、皆さん視覚障害をお持ちの方なんですね。
請願者が混じってますよね、家族、奥さんとか。
今3名の方は全員視覚障害者なんですか。
あの2人が視覚障害者で、1人が
請願者、
はい、請願者、
そうなんです。で家族の皆さんがそこを、まあ、サポートしてやっていらっしゃるということなんですね、
はいはい、
なるほど。これ披露される時ってどんな時に披露されるんですか。
それぞれのね、うん、あのコロナ前まではあらゆるところに行ってたんですよ。
なるほど、
うん、だからその太鼓も今あの田中さんが言わったように、あの小さな太鼓、
うん、
あの自分の車でみんなが移動してたので、そこに乗せれるような太鼓っていうような形で桶と太鼓があの一番適してるんじゃないかなっていうことで、ちょっと小型になったんですけれども、
うんうん、はい、なるほどね、うん、はい、場所はどんなところで叩いていらっしゃいますか。
あの夏祭りとか、
三田の夏祭りですか。
そうそうそう、はあ、あとか、あのまたあの高齢者施設とか。
ああ、なるほど、
はい、はあ、はい、もうあの本当にもういろんなところ、神戸にも行ったりも出て行ったりもしてましたので。
ああ、そうですか、
うん、だから本当にいろんなところで叩かせていただきました、うん、
実際に叩いていらっしゃってでのお客さんの反応みたいなのが田中さん感じられる部分ってありますか。
あ、やっぱりあの上手に叩けた時はそのなりの反応が あったように感じてます。
その反応というのは拍手
だ。拍手ですね。拍手しか感じられないね、僕らは、
うん。やっぱ拍手の大きさっていうのは違うもんなんですか。
まあ大きさもあるし、そのたたき方という
か、叩き方
なんとなくね、
そう
だった、そうそうそうそう、
人間ってね、素直にこう拍手のところに出るんでしょうね、やっぱり。西岡さんはいかがですか、その辺は。
だから私もやっぱりね、太鼓って、うん、いろんな人とね、こうつながっていけるんですよ、うんうん、そこに集まってきてくれはった人ともね、太鼓の音色ってこんなんなんやとか言っていただいて、もしよかったら叩きますかみたいな形をね、相手にこう振ったりしながら言うね、すごくこうた楽しみながら、うんうん、まあ、皆さんの前ではできるだけ打てるようにして、うん、
まあ、しかも心が一つにならないと、うん、ね、なかなか、太鼓とは叩けませんしね、うんうん、その辺のところ、
うん、その代わり練習も厳しいですよ。
練習厳しい。
厳しいですよ。
あ、そ、練習はどれぐらいの間隔でやってはるんですか。
1週間に1回。
あ、割とやってはるんですね、週1で、
うん、ほう、あんまり空いたらね、
はい、
次打つのがね、はあ、もうしんどいんですよ。
ああ、そういうことか。なるほど。田中さん、週一の練習はいかがですか。
ね、やっぱり連続でその、2時間練習するんですけどね。
2時間、
はい、でその間でやっぱ叩く頻度が多いとやっぱりかなり打ち上がってます、ね。
田中さん実は77歳でいらっしゃるんですが、全然若く見えるんですよ。
やっぱり
太鼓叩いてるからかなと思いながらお話聞いてたんですが、これ実際ラジオ機の方でね、私もちょっと視覚障害を持って太鼓叩きたいわっていう方がいらっしゃったら、これ一緒に入って太鼓叩くことできますか。
ね、うん、ただしね、うん、私たちはその、太鼓を叩く場所はもう決まってるんですよ。
三段ですね。
三段、
うん、だから三段に来れる方で、うん、ということですよね。
そうしたらもう、うん、
一人でもお風呂室に。どこで練習してはりますの、いつも。
外の根ホールっていうホールがあるんですけど、
これは JR の三田駅の近くですね、JR 三田駅の近くの
近くっていうラインがちょっと離れてるんですけれどもね、
里の根ホールというところですね、
はい、そうです
里の根総合文化ホールで週1回やっていらっしゃるということで、
はいはい、
またね、興味のある方はちょっとこちらの方を訪ねていただけたらということですね。
はい、
これからも頑張ってくださいね。
もしよかったらお電話ください。
はい、ありがとうございました。瞳太鼓代表の西岡涼子さんとメンバーでいらっしゃいます田中徹さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでお別れの時間ですけれども、やっぱりね、西岡さんのお話聞いてたら、ちゃんと積極的に自分の人生考えて前へちゃんと進んでいらっしゃる、はい、そんな感じがしませんでしたか。
します。
ね、
すごい偉いなって思って、
これが大事なところですよね、
うんうん、
お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊也でした。今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今僕のハート。
りない。君と私、
毎週火曜の夜10時から放送中。
皆さんの居場所になるような番組です。
ちょっと笑いたい時、耳を傾けてください。
私たちがワイワイ喋るよね。
いや、愛さんのトークにいつも助けられてます。
言うよね。
ジャロ。
なあウソピョン。
なんだ古代。
最近広告の中に怪しいやつを見つけたんだ。
どんな？
人を不快にする不快の獅子。
不快の獅子。
メキメキ頭角を現しているようなんだ。
僕らの出番が減っちゃうじゃないか。
こういう時は一体どこへ報告すればいいんだ？
嘘、大げさ、紛らわしいに関わらず、広告に関するご意見は日本広告審査機構 JALO にご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JALO で検索ください。